人はすべて火で塩漬けられねばならない。塩は良いものである。しかし、もしその塩の味が抜けたら、何によってその味が取り戻されようか。あなた方自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに和らぎなさい。この箇所から、火によって整えられるというタイトルで西郡牧師にメッセージをしていただきます。よろしくお願いいたします。
主に感謝いたします。このように、皆さんと共に礼拝が守れること、皆さんと共にこの御言葉を味わえることを感謝します。今日の午前中は高尾の教会で、礼拝を守ってまいりました。本当に神様がその時も祝福してくださったことを皆さんに感謝を持って報告をさせていただきたいと思います。今日はですね、この午前中も同じところからお話をさせていただいたんですが、マルコによる福音書の9章の49節から50節を通して、火によって整えられるという題で説教をさせていただきたいと思います。イエス様はですね、私たちは地の塩であるとおっしゃいました。私たち神様に従って歩んでいく者たちは、この世にあって塩のような存在だ。そのようにおっしゃいました。これはですね、二つの意味があると思います。二つの大きな意味があると思うんですけれども、一つはですね、溶け込んでいかないと意味がない。塩がですね、いつまでもこの塩壺って言ったらいいんでしょうかね、塩の瓶って言ったらいいでしょうか、塩壺の中にあってもしょうがない。塩は料理に使われて、この溶け込んでいかないと意味がないんだ、ということを意味していると思います。世の中に出ていくことが大切だということです。イエス様は、地の塩である、私たちは地の塩であるとおっしゃったときに、合わせてこうおっしゃいました。あなた方は世の光である。誰も、この、ランプをですね、机の下に置く人はいない。机の上に置いて、台の上に置いて、周りにその光が届くようにするだろう。あなた方の姿が世の人々に見えるようにしなさい。イエス様はそのようにおっしゃいました。ですから、地の塩だということも同じであります。私たちが地の塩だということも、いつまでもこの塩壺の中にいて、塩の瓶の中にいても意味がない。出て行きなさい。世の中に出て行きなさい。そして、神様の証をする存在となりなさいとイエス様はおっしゃったのであります。もう一つのことがあります。塩は塩味をなくしてしまったら何の意味もない。塩味をキープしなさい。塩味をちゃんとキープしていきなさい。溶け込んでいく中にもあなたの塩味をしっかりとキープしていきなさいという意味があります。実は今日読んでいただいた聖書の箇所は特に後の方に申し上げた塩味を大切にしようということをイエス様は強調なさっているのであります。50節をお読みいたしますが、塩は良いものである。しかし、もしその塩の味が抜けたら、何によってその味が取り戻されようか。あなた方のうち自身のうちに塩を持ちなさい。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。ですから今日の聖書箇所は特にですね、あなたの塩味を大切にしなさいよ。あなたの塩味がなくなってしまったら、あなたは何のためにそこに生かされているのかわからなくなってしまうんだから。塩味はもう二度と、この、二度とってことはありませんけれども、その取り戻せないし、他のものによって取り戻すことはできないんだから、だから塩味を大切にしなさいよと、イエス様はおっしゃったのであります。そして、それも49節にあるように、人はすべて火で塩漬け られなければならないと書いてあります。これはですね、私たちがこの塩と火をつなげることはなかなか難しいことでありまして、何か火を入れたらそれで塩の味が出てくるわけではない。それは私たちは知っているわけでありますから、まあ、いろんな歴史的な背景はあるでありましょうけれども、イエス様はこれは象徴的な意味でおっしゃったことは確かですね。火によってあなたの塩味が塩味として保たれるように気をつけていなさいとイエス様はおっしゃったのであります。ですから今日はこの私たちが火によって塩の味をつけられて、その塩の味をキープしてこの世の中に出ていくことの大切さをお話ししたいと思っています。今日も二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、火のような試練によって私たちは塩の味がつけられるということであります。この火というのは、まずこれは試練を指しています。この聖書の箇所をですね、説明した、まあ、この学者さんたちがですね、いろいろ説明している本がある、仲介書と言われる本があるんですが、その本をあれを読んでこれを読んでたくさん読むわけでありますけれども、ほとんどの仲介書においてこの火というのは試練として理解されています。そうであろうというふうに思います。私たちは火のような試練によって神様によって整えられていく、塩味を与えられていく、本当に神様のものとされていくんだと聖書は繰り返し繰り返し繰り返し語っていますね。そのようなところを2箇所開きたいと思うんですが、一つはローマ人の手紙の5章の3節から5節です。教会備え付きの聖書では、今日のところはちょっと引用が長いので、スクリーンではなくて聖書で確認していただきたいと思うのでありますが、ローマ人の手紙の5章の、3節から、5節であります。教会備え付きの聖書では238ページ、後ろの方の238ページになります。ローマ人の手紙の5章の3節から5節です。それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれるからである。患難をも喜ぶ。患難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生み出す。希望を生み出す。そして聖霊様によって私たちは本当に希望は失望に決して終わらないことを知っているんだということをパウロはここで言うわけでありますが、本当に私たちはいろんな戦いを通して、ここで連達という言葉が出てきますが、連達、いい言葉ですね。新改訳の訳もいいですね。練られた品性って言葉が使われてますね。いい言葉だなと思う。私たちの品性が練られて練られて練られて豊かになっていくんだ。ね、なんかこの器でね、なんかボウルの中でなんかパンの生地が練られるような感じでしょうかね。本当に練られて練られて練られていいものが、いい味が出てきたな。そういうものでしょうか。でもこの言語を見ると、ですね、これは、口語訳のですね、この金編の連達、これがぴったりくる言葉なんですね。これ橋本連太郎さんの連でありますけれども、このですね、金属に関係ある、火によって練られるって、まさに今日の聖書箇所とつながってくる言葉ですね。私たちはいろんな試練を通して本当にこの金属が精錬されるように、火の中に金属の元になるようなこの石が放り込まれて、その中にあるものはほんの少しなんだ、金属はほんの少しなんだけど、その不純なものが取り除かれて何回もですね、この水の中に入れられたり、火の中に入れられたりですね、そしてタンカントンカントンカンと叩かれてですね、また火の中に入れられて、強い強い純粋な金属ができていくわけですよね。本当に私たちもそうなんだって。 私たちの生まれつきの私たちにはいろんな余計なものがくっついている。それが試練の中で邪魔なものが取り除かれて、いらないものが取り除かれて、純粋なもの、純粋なもの、純粋なものへと作り変えられていく。いや、それもただ試練があればいいというものではないでしょう。本当に試練の中で、苦しみの中で、戦いの中で、神様に祈って、答えをもらって、神様どうすればいいんですかと一生懸命祈って、御言葉によって答えをもらって立ち上がっていく、そういうことを通して私たちは整えられていくんでありましょう。本当に神様は、そのような試練を私たちに与えることを通して、私たちを整えられる。だから私たちは本当に試練から逃げちゃいけないな、戦いから逃げちゃいけないな、思いますね。もう一箇所読みましょうか。ヘブル人の手紙の12章の7節から11節であります。これは、教会備え付きの聖書では、後ろの方の356ページです。356ページです。12章の7節から11節です。ちょっとすいませんね、上に脱がせてください。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。ごめんなさい、356ページと申し上げた367ページの方ですね、左側のページです。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。一体父に訓練されない子があろうか。誰でも受ける訓練があなた方に与えられないとすれば、それこそあなた方は私生児であって本当の子ではない。その上、肉親の父は私たちを訓練するのになお彼を敬うとすれば、なおさら私たちは魂の父に服従して真に生きるべきではないか。肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のため、その清さに預からせるためにそうされるのである。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。私たちはいろんな試練に出会うときに、本当になんでこんなことに出会うんだろう、なんでこんな大変な目に遭うんだろうと思いますし、早く出口に出てほしい、早く終わってほしい、本当に思いますよね。私もそうです。本当にいろんな戦いがあると、この問題さえ解決してくれたら、もっと思いっきり伝道でき、もっと思いっきり神様に仕えられるのに、この問題さえ解決してくれたら、もっとなんか自由に奉仕ができるのに、思いますよね。私もそう、本当思います。早く終わってほしい、早く抜け出してほしい。でも神様は、この試練の中で、私たちを取り扱おうとされている。それも、この十節を見ると、肉親の父は、自分の考えで訓練を与える。それも大切でしょう。でも、魂の父は、神様は、私たちの益のため、その清さに、神様の清さに預からせるため、神様の近くに引き寄せるために、神様のことがもっとわかるように、神様のご性質を私たちの内側に宿すように、もっともっと神様のように私たちが整えられていく。そんなことってあり得るのかなと思いますよね。神様の清さに預からせるって。イザヤ書なんか見ると、イザヤ書の中、天使が、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つと、この天使たちが賛美をしていた。それを見ていたイザヤが、この清さの前で打たれて、私は滅びるばかりだっていうような神様の清さでしょ。本当にすごい清い。もう私たちが考えられないような、恐ろしくて恐ろしくて、私なんかダメだって思うような清さの、中に神様は私たちに招き入れてくださる。いろんな戦いの中で、いろんな悩みの中で、私たちはこれさえなければ私はもっと自由なのにとか、これがなければ私はどんなにか、もっと神様のために働けるのにとか、もっとニコニコして歩めるのにとか、もっと笑顔がいっぱいになるのにとか、そういうものでしょ、私たちの試練って。でも、その中で、 神様、私たちを整えて神様のようにしてくださるとするならば、それは神様の豊かな豊かな祝福じゃ、私のそばに来いよって、私のようになれよって、私と共に歩めよ、そう近くに引き寄せてくださるとするならば、それはどんなに大きなものだろうかと思いますね。もちろん11節を見ると、それは喜ばしいものとは思えないし、悲しいものと思われて書いてありますからね。本当に、いや試練来たよかったって思えないです。本当につらい戦い、でもその中で神様は私たちを整えてくださるというのであります。皆さん、2節3節を読むならば、こう書いてありますね。同じヘブルの11章12章の2節3節、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを煽り見つつ走ろうではないか。ここまではみんなよく読みますね。でもそれで終わりじゃないんです。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方は弱り果てて意気粗相しないために、罪人らのこのような反抗を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。私たちが本当に苦しみを覚え、どうしてこんなことに出会うことを思うときに、神様を苦しくて死にそうですって思うときに、イエス様のことを思いなさいよ、イエス様を見上げなさいよ、イエス様を仰ぎ見つつ走ろうじゃないか、イエス様は十字架まで行ってくれたんだよ、イエス様は私たちのために十字架まで行ってくれた、どんなに苦しかったか、どんなに恐ろしかったか、そこまでイエス様は行ってくださったんだよ、そのイエス様を仰ぎ見て歩めよ。昨日もですね、準備をして本当に教会でお祈りをしていました。神様、明日のために力を与えてください。この聖書の意味を本当に教えてください。主を火によって、火によって整えられるって、火によって塩でありつけられるどういうことなんでしょうか、教えてください。祈っている中に、イエス様の十字架が本当に示された。イエス様の十字架見なさいよ。あなたが苦しいとき、あなたが戦いを覚えるとき、もう立ち上がれないと思うとき、イエス様の十字架見やりなさいよ。イエス様はあなたのためにあそこまで行ってくださったんだから。大丈夫。大丈夫。どんな戦いの中でも大丈夫。イエス様があそこまで行ってくださったんだから。本当にそのことを教え示されました。神様がいらっしゃる。イエス様があの十字架まで背負って私たちのために道を開いてくださったのですから。そのイエス様の歩まれた道を私たちも歩ませていただいてるんだ。戦いの中で、試練の中で、イエス様の道を歩ませていただいてるんだ。そのことを覚えようじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。聖霊の火によってということです。皆さん、私本当に一生懸命調べましたけれども、聖書の箇所で、このマタイ、マルコのね、マルコの聖書の箇所で、いろんなあの本を調べましたけれども、ほとんど、この日は試練です。でも、塩として整える日は、私たちを本当に整える日は、やっぱりもう一つあって、それを無視することは私たちはできない。それは、聖書の中でも何度も何度も人として引用されている聖霊様であります。聖霊様は、ここでイエス様がそのことを直接言ったかどうかわかりません。でも、本当に聖霊様は、私たちを塩として整える、私たちを、塩の味のするクリスチャンとして整えるお方であります。先ほどの、この、ローマ人への手紙の5章にもありました、聖霊によって私たちは希望は失望に終わらないと、私たちは知っているんだ。聖霊様こそ私たちを整え、私たちを満たし、私たちを生かし、私たちを用いることのできる方であります。この世の中にあって、出て行って、歩んでいくことのために力を与えるのは聖霊様であります。先週の火曜日にですね、修法のコラムにも書かせていただきましたけれども、牧師会を持たせていただきましたが、牧師会で、私たちのためにこの お話をしてくださったのは、日本から来られていた水谷 慶心先生という先生でありました。北海道の余市というところでですね、日本海側の小樽のそばですね、小樽のそばの日本海側の小さな町でありますが、そこに南万坪という土地があってですね、そこで、共同生活をしながらですね、特に引きこもりになってしまう若者たちのサポート、彼らがそこで本当に力をもらって愛される、癒される、そして教育を受けるという経験をもらって、そして、社会に帰っていく、家庭に帰っていくという、そういう働きをしている方であります。先生はですね、おっしゃってましたね、今の教会が、このクラムに書かせていただきましたが、今の教会が見失っているもの、それ何かって、イエス様に愛されて、イエス様の十字架によって救われて、それでいきなり天国に行ってしまう私たち、でも本当に私たちはこの地上で使命が与えられている。イエス様十字架許してくださって、イエス様十字架に許してくださって、神様の愛を知って、でも今度は私たちが愛する者としてこの世で使命いただいているんじゃないですかって。それ聖書が言ってるし、歴代のクリスチャンが受け継いできたことじゃないんですかって、チャレンジをいただきました。ヨハネ第一の手紙にも、こう書いてありますよね。3章16節でありますが、私たちのために、主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。ね、歌にある、主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。その続き、何か、だから私たちも兄弟のために自分の命を捨てるべきである。今度は私の人生を使って、私のこの生活を使って、私の存在を使って、私の全てを使って愛していく。周りの人々のために仕えていく。命を与えていく生涯が私たちの使命なんじゃないのって、先生はチャレンジを与えられました。本当に愛されていることを知る。ああ、愛されててよかったなって。でもそれで終わりじゃなくて、愛されているものが今度、愛していくものになっていくんだって。愛されていることを知った人たちが、愛を表していく存在として、この世に使わされていくんだって。先生はその一つの現れとして、その引きこもりになってしまった子供たちのサポートをしている。でも先生おっしゃってた、これはね、ヒューマニズムではどうにもならないんだよって。ヒューマニズムで何とかできることじゃないんだよって。優しい気持ちとか、あったかい気持ちとか、それで何とかできる問題じゃないんだよって。聖霊様の力が必要なんだって。聖霊様が私たちには必要なんだっておっしゃっていました。本当に私たちの中には愛がないって。本当に私たちは人を愛そうと思うならば、たとえ家族の中でも、職場の仲間の中でも、学校の友達の中でも、本当にこの人を愛していこうと思うならば、聖霊様の力なしにはそれはできない。聖霊様が必要です。聖霊様によらなければ、愛の源である神様によらなければ、私たちは、それを表していくことができない存在であることを、本当に思い知らされる。それを実践しようと思う。どうせダメだよと思っていれば、それはそれで終わりでしょう。でも私たちが愛そうと思ったらば、イエス様はこうおっしゃってるんだから、私も愛そうと思うならば、それは自分の力ではどうにもならない。自分ってなんて愛がないんだろう。自分ってなんてちっぽけな人間なんだ。自分ってなんて自己中心なんだろうって。思わないではやれない。それか私たちじゃないでしょうか。聖霊様の力をいただいて、聖霊様によって塩漬けさせて、塩漬けしていただいて、初めて私たちは出ていくことができるんじゃないでしょうか。聖霊様は炎です。聖霊様は焼き尽くす方です。 私たちの中で不純なものを焼き尽くす炎です。自己中心的なもの、目立ちたい思うもの、自分の栄光を求めるもの、私がこうしてほしい、ああしてほしい、なんで人は認めてくれないんだろう、そういう思い、それらを焼き尽くす方です。私たちが神様につながっていなければ、私たちが神様によって満たされていなければ、聖霊様によって取り扱われなければ、私たちは人を愛することさえできない。御言葉に感動させられて、御言葉によって励まされて生きていかなければ、私たちはこの世の中にあってしようとして歩んでいくことはできない。他のものによって満たしてもらおうなんて思っているならば、人の言葉によって満たしてほしい、人の優しさで満たしてほしい、こう言ってほしい、愛してほしい、そう思って歩んでいるならば、それは私たちを生かすことはできない。私たちが世の中で地の塩になることはできない。もしも私たちが教会でさえ、人に愛してほしい、こうしてほしいということを第一に求めているならば、神様以上に、神様に満たしてもらうこと以上に、人に満たしてもらうことを求めているならば、私たちは地の光、地の塩として歩んでいくことはできない。私たちの力の源は神様です。聖霊様です。私たちのためにあの十字架の上で命を成り出してくださったイエス様です。これから私たちは聖餐式を守ります。聖餐式の中心にあるのはイエス様の十字架です。ちょうど私たちがこのパンとブドウジュースを栄養で命、この肉体が支えられて力が与えられるように、聖霊様がイエス様の十字架にを示してくださって、十字架が私たちの力となって、十字架が私たちの命となって、私たちを霊的に生かしていくのであります。イエス様が私たちの主です。皆さんそうですか？本当にイエス様を主として歩んでいこうじゃありませんか。他のものではない、自分ではない、誰か他の人ではない、仕事ではない、お金ではない、イエス様を主として歩んでいこうじゃありませんか。だからここで最後に、互いに和らぎなさいとイエス様おっしゃった。他のものが主になっている時に互いに和らぐことはできない。自分が主になっている時に、教会の中で自分が主になっているときに、他の人と仲良くなっていくことなんかできない。本当に私たち、主の前にへり下って、主を主として、イエス様を王として、その前に自分はしもべです、共にひざまずいてへり下って出ようではありませんか。静まって、私こそ神であることを知れ、神様をあがめましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に私たちは火によって整えられなければならない存在であることを覚えます。生まれつきの私たちは燃やされなければいけないものがたくさんあることを覚えます。焼き尽くされなければいけないものはたくさんあることを覚えます。本当にあなたによって清められなければ、ある時は支援を通して清めなければならないものがあることを覚えます。そして聖霊様に触れていただくことによって、救い変えられなければならないものがあることを覚えます。主よ、今私たちの中にあるものを持ち出します。どうか主よ、あなたが清め、整え、私たちがここから出ていくときに、本当に地の塩として、世の光として出ていくことができるように、助けてください。どうか私たちの内側を整え、どうか出ていくときに、イエス様の香りを放つものとして、地の塩として出ていくことができますように、お願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。